練馬区議会発行練馬区議会だより、令和5年8月第229号声の区議会だより第178号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、令和5年第2回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に回りまして、表側より引き続き2番、一般質問の用紙。3番、定例会の開催予定。4番、議決した議案。5番、区議会の構成。6番、第20期練馬区議会議員名簿。7番、後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは令和5年第2回定例会の概要をお伝えします。新しい議会の構成決まる。議長、副議長、各委員会の委員を選任。令和5年第2回定例会は6月5日から27日までの23日間の会期で開催しました。この定例会は4月23日に行われた区議会議員選挙で選ばれた第20期の議員による初めての議会で、今後の議会構成等を決める議会でもありました。第20期練馬区議会議員の任期は、令和5年5月30日から令和9年5月29日です。6月9日に議長、副議長の選挙を行い、議長に田中義行議員、副議長に酒井妙子議員をそれぞれ選出しました。新議長のもと、常任、議会運営、特別の各委員会の委員の選任を行いました。6月12日に区長から令和5年度6月補正予算案、新型コロナウイルス感染症対策、大江戸線の延伸等についての所信表明があり、これを受けて10人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から令和5年度練馬区一般会計補正予算、練馬区特別区税条例の一部を改正する条例、練馬区福祉のまちづくり推進条例の一部を改正する条例等50議案が、議員から北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議等6議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。会議の開催状況をお伝えします。6月5日月曜日、本会議、会期の決定。9日金曜日、本会議、議長、副議長選挙等、議会運営委員会、常任委員会5委員会、特別委員会4委員会。12日月曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程、選議、予算特別委員会。13日火曜日、本会議一般質問。14日水曜日、議会運営委員会、本会議一般質問。15日木曜日、本会議一般質問。19日月曜日、本会議、予算特別委員会、議会運営委員会、本会議選議。20日火曜日、常任委員会、5委員会。21日水曜日、特別委員会、4委員会。22日木曜日、常任委員会、5委員会。23日金曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、2委員会。27日火曜日、議会運営委員会、本会議議決。以上です。令和5年第2回定例会の概要をお伝えしました。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は、6月13日、14日、15日の3日間、10人の議員が行いました。ここでは、質問と回答の用紙をお伝えしています。また、質問の様子は、 区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。はじめは大江戸線延伸実現に向け本格的に動き出す練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。区長の基本姿勢について。質問、仮称第3次緑の風吹く町ビジョン策定に向けた区長の決意は。回答、区民生活をより豊かにする施策にさらに力を入れる考えです。区民の皆さんにお約束した改革練馬第3章を必ず成し遂げます。中小企業商店街振興について。質問、区内経済への認識は。回答、区内事業者全業種にわたり依然として厳しい状況です。質問、新型コロナウイルス感染症対応借り換え特別貸付と緊急経営支援特別貸付の再度延長を。回答、国や東京都の動向などを踏まえ検討していきます。質問、プレミアム付き商品券の申し込み状況は。回答、およそ 2.9 倍の申し込みがありました。質問、商品券が確実に使用され商店街振興につながるよう練馬区商店街連合会と連携し取り組みを。回答、商店街連合会と連携し各商店会のイベントに合わせ区報などで周知していきます。質問、キャッシュレス決済ポイント還元事業を通じ商店街での消費喚起を。回答、予算を増額するとともに中元セールの時期に実施し区内消費の拡大などにつなげます。災害対策について。質問、区民一人一人が意識を持ち実際に行動ができるよう周知啓発を。回答、防災フェスタなどで啓発します。質問、地域の初期消火や避難誘導を担う防災会の活動の活性化のため支援を行うべき所見は。回答、資機材の貸与や活動費の助成などで支援しています。実情に応じた支援の充実を検討していきます。質問、練馬区は延焼火災リスクの高い地域、要配慮者などを対象に感震ブレーカーの設置を。回答、今後東京都の動向を注視しながら取り組んでいきます。交通安全対策について。質問、区民が交通ルールマナーを守り安全快適に自転車を利用できるよう練馬区が取り組む対策は。回答、年齢に応じた交通ルールの周知啓発、保険などの加入や自転車の点検整備の促進に取り組んでいます。現役高齢者について。質問、今後の超高齢化社会では現役高齢者の活躍が期待される練馬区の考えは。回答、元気で意欲のある高齢者の積極的な社会参加活動は健康増進などにもつながり地域の担い手としても期待されています。質問、現役高齢者を様々な活動につなげるための人材の配置の推進を。回答、生活支援コーディネーター事業を社会福祉協議会へ委託しています。今後より地域に密着して活動できるよう検討していきます。地下鉄大江戸線延伸について。質問、東京都のプロジェクトチームの現在の検討状況と今後は。回答、需要や収支採算性の検証などを行っています。事業化に向け方策の検討などをしていくとしています。質問、早期事業化に向け大江戸線延伸推進基金の積み増しも必要、練馬区の考えは。回答、東京都との協議を進めつつ基金積み増しの必要性も検討していきます。質問、大泉町新駅開設を見据え活気ある街づくりのより一層の推進を。回答、駅前広場や道路の整備、周辺の緑と調和した拠点づくりを検討していきます。練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。次は医療介護の拡充と交通対策等について。練馬区議会自由民主党川澄正彦の質問です。がん対策について。質問、がん検診受診券のチケット化について区民や医療機関の声は。回答、自分が受診できる検診が分かりやすい、受診者への案内がしやすいなどです。質問、ニーズ調査への意見と見えた課題、支援策は。回答、支援制度が分かる冊子が欲しいなどがありました。具体的な支援策を検討中です。高齢者福祉及び介護者支援について。質問、日常生活圏域と 地域包括支援センター圏域を合わせるよう位置づけを。回答、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを進化させていきます。質問、LINE などで地域包括支援センター紹介動画の周知を。回答、LINE などで周知を推進していきます。質問、家族介護者支援の拡充を。回答、ニーズに合わせた支援の充実を検討します。質問、介護サービス体制の質の向上と、特別養護老人ホーム施設の老朽化の対応を。回答、支援策を検討します。公共交通空白地域について。質問、地域の声を受け止め、新たな交通手段の検討と導入を。回答、練馬区にあった新たな交通手段の可能性について引き続き検討していきます。西武新宿線連続立体化・高架化について。質問、現況と課題、関連する道路整備の進捗状況は。回答、3年度に都市計画決定され、昨年度から用地測量を実施しています。今年度、事業認可を取得する予定です。外観の2は、用地取得に着手しています。補助230号と229号線は、今年度、事業認可を取得する予定です。補助135号線は、測量に着手します。石神井公園駅周辺の街づくりについて、質問、同意していない地権者に要望などの聞き取りを、回答、関係権利者の要望などをより反映した、権利返還計画の作成を進めています。質問、建物解体工事は地域への周知と害虫などの駆除対策を。回答、隣接地域へ影響がないよう対策を講じます。石神井公園駅ホームドア設置について。質問、整備工事着工の見通しは。回答、西武鉄道が現地調査などの準備を行い、順次工事に着手していくと聞いています。学校普通教室の確保について。質問、35人学級の実施に向けた教室確保への取り組みは。回答、引き続き児童数の動向を注視し、普通教室を確保していきます。小中学校の長寿命化について。質問、石神井南中学校の改修期間と改修内容、経費は。回答、合計4年程度を想定しています。内外装の改修や、設備の更新などをします。経費は今後明らかにしていきます。マイナンバー制度の安全性について。質問、マイナンバーの制度、システム面の安全対策の仕組みは、デジタル人材の育成の強化を。回答、法で利用事務の制限などが図られています。システム面では、情報の分散管理など、様々なセキュリティ対策が講じられています。専門知識の向上に努めています。スタジオツアー東京について。質問、小中学校の児童生徒の招待と成人の集いの開催を。回答、今後、ワーナーブラザースと協議していきます。引き続き検討していきます。練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問でした。続いて、物価高、少子化対策等の推進で暮らしを守る。練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問です。区長の基本姿勢について。質問、仮称第3次緑の風吹く街ビジョン策定の基本的な考えは。回答、区民生活をより豊かにする施策にさらに力を入れていく考えです。改革練馬第3章を必ず成し遂げます。質問、練馬子どもカフェの拡充を。回答、今後地域バランスなどを考慮しながら取り組んでいきます。質問、生活困窮者へエアコンの早期設置と支援につなげる仕組みを。回答、6月下旬から設置できるよう準備を進めます。専門支援員などが訪問し、生活相談も実施します。物価高対策について。質問、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で生活困窮者支援を。回答、練馬区独自に対象を加え支給します。質問、プレミアム付き商品券の利用対象店舗の拡大を。回答、商店街連合会と連携し拡大に努めます。質問、キャッシュレス決済ポイント還元事業は当初予算額を超えても7月末まで実施を。回答、利用状況を注視しつつ対応を検討します。質問、 インバウンド対策を。なお、インバウンドとは、訪日外国人観光客のこと。回答、セミナーを開催するなど、引き続き取り組んでいきます。質問、企業活動の後押しを。回答、相談体制を強化しました。事業者に寄り添った支援を開始しました。少子化対策について。質問、国の給付型奨学金の周知を。回答、区立中学校で進路選択の参考として情報提供などを行います。質問、多子世帯へのインフルエンザ予防接種の助成を。回答、引き続き国などの動向を注視していきます。がん対策について。質問、検診受診率向上の取り組みと女性特有のがん検診の啓発を。回答、受診券をチケット化するとともに、ナッジ理論を用いた案内の工夫などをしています。動画配信などもしています。なお、ナッジ理論とは、対象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導する手法のこと。質問、アピアランスケアへの支援、小児医療の環境整備を。なお、アピアランスケアとは、治療に伴う外見の変化に対して、医学的、西洋的、心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因する、がん患者の方の苦痛を軽減するケアを行うこと。回答、具体的な支援策の検討を行っています。患者、家族の生活の質の向上に取り組みます。住宅の耐震化について。質問、耐震化推進のため、個別にアプローチを。回答、個別訪問などをしています。質問、耐震改修工事の助成額の引き上げを。回答、3年度に上限額を130万円に増額したなどです。自転車対策について。質問、ヘルメット購入費助成の早期実施と周知は。回答、本定例会に補正予算案を提案しています。自転車駐車場でのチラシ配布などでお知らせします。質問、警察と連携し、自転車安全利用の講演会実施を。回答、交通安全教室では、地域の具体的事例などが活用されています。質問、買い物利用者などの駐輪スペースの拡充を。回答、利用枠の拡大を検討します。教育について。質問、教員不足の状況と対策は。回答、小学校教員が不足し、加配教員を学級担任に充てるなどの対応をしています。質問、若手教員の育成を。回答、校内における組織的な取り組みにより指導力向上を図っています。質問、学校の地域連携の研究成果は。回答、地域との関わりが増え、学校の課題解決が図られるなどの成果がありました。質問、学校支援コーディネーターの研修や情報共有の場を。回答、研修会の開催などをしています。発達性読み書き障害について。質問、周辺の方への周知と ICT を活用した支援を。回答、冊子を活用し、啓発などを図っています。デジタル教材活用を働きかけていきます。練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。代わって、練馬の未来に責任を。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、下田玲の質問です。区長の基本姿勢について。質問、ふるさと納税による莫大な税の流出への対応は、特別区の足並みが揃わない状況。制度が抱える問題そのものの解決に取り組んでいただきたい。特別区長会に働きかけを。回答、ふるさと納税は、地方税が住民サービスの対価であるという、税制本来の趣旨を逸脱する制度です。区長会は原点に立ち返って議論を尽くし、国に対して反対の意思を示す必要があります。全力で取り組んでいきます。災害対策について。質問、職員が地域へ出向き、初期消火訓練ができる環境整備など、区民の防災意識向上を目指す取り組みの強化を。回答、今後身近な場所で様々な体験ができるよう検討していきます。質問、マンション管理組合も防災組織やマニュアルの作成が重要。所見は。回答、自助・共助意識の向上への取り組みが重要です。中高層住宅の防災ガイドブックなどの改定を行い、意識向上に努めます。スタジオツアー東京について。質問、 訪日観光客に発信する場が必要。豊島園駅周辺に観光案内所の設置を。回答、設置のあり方について検討します。質問、外国人対応の表記などの課題などに対応するため、商店街との連携を。回答、引き続き連携し、インバウンド対応に取り組んでいきます。新型コロナウイルスについて。質問、5類移行後の感染症防止対策、生活や経営支援などのあり方についての所見は。ワクチン接種の必要性と接種率についての所見は。また、これまでの取り組みの検証と課題解決に向けた取り組みは。回答、医療や福祉、学校などの関係機関の情報共有や相互支援など、迅速かつ的確な対応が取れる体制を整備します。引き続き、情報提供に努め、多くの方に接種いただけるよう取り組んでいきます。全庁を挙げて、これまでの取り組みを調査しており、成果と課題を取りまとめ、今後に生かしていきます。保育所待機児童対策について。質問、コロナ後の保育所需要をどう捉えるか。回答、今年度ニーズ調査を実施します。コロナ収束後の状況などを踏まえ算定します。質問、国が示す子ども誰でも通園制度、仮称実施の練馬区への影響は。回答、今後モデル事業の実施状況などの動向を注視していきます。待機学童の障害児枠について。質問、障害児枠が少なく、地域により希望する学童に入れないケースがある。ニーズに合わせた配慮が必要。障害児枠増と学童支援員の質の向上を。回答、特別支援学級の有無などで申請状況が異なっています。今後、各校の実情を勘案し、対策を講じていきます。障害児枠の拡大と放課後児童支援員のスキルアップに努めていきます。一人親の就業支援について。質問、資格取得に向けたライフプランの作成の取り組みは。回答、個々の状況に応じ、サポートする自立支援プログラム事業を実施しています。質問、就労には企業側の理解が必要。東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金の周知を。回答、引き続き就労につなげる取り組みを実施していきます。練馬区議会未来会議、都民ファーストの会、国民民主党、下田玲の質問でした。今度は、学校給食の完全無償化、家賃補助の実現を、日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問です。戦争国家づくりについて、質問、国が進める大軍拡は憲法違反、練馬区の認識は、大軍拡の中止と安保関連三文書の撤回を国に求めよ。回答、国の戦艦事項であり、国会で議論が行われるべきものです。練馬区は意見を言う立場にありません。暮らしと住まい支援について。質問、練馬区は独自財源を活用し、国の物価高騰給付金の対象拡大を。回答、国の住民税非課税世帯への給付金については、独自に対象を加えるなど、充実を図っています。質問、生活保護基準の引き上げと、夏季加算の創設を国に求めよ。回答、国の動向を注視します。夏季加算の創設は、すでに国に要望しています。質問、中小事業者に燃料費などの補助を。回答、補正予算として提案されています。質問、区営住宅の増設などを。回答、増設する考えはありません。質問、住宅確保要配慮者に月4万円の家賃補助を。回答、家賃補助制度を設けています。新たな練馬区独自の補助の考えはありません。教員の負担軽減と学校給食無償化について。質問、代替教員が確保できない状況の解消の見通しは。回答、教員確保に向け、国と東京都が対策を検討しています。質問、正規教員の増を国、東京都に求めよ。回答、すでに要望しています。質問、給食事務は練馬区教育委員会が行い、学校の負担軽減を。回答、システム導入により、すでに負担を軽減しています。質問、第一子から給食無償化を。回答、考えはありません。自転車の安全利用について。質問、自転車走行帯の整備などを。回答、道路の適切な管理により、 安全な自転車通行空間を確保しています。質問、希望者全員にヘルメット購入への補助を、来年度以降も継続を。回答、助成事業実施のため必要な経費を補正予算案として提案しています。質問、成人や高齢者向け交通安全教室の実施を。回答、本年1月、東京都が実施する企業向けの自転車安全利用東京セミナーの誘致などをしました。駅のホームドア整備について、質問、大泉学園駅のホームドアの早期整備を西武鉄道に求めよ。回答、従来から働きかけています。ホームの狭さや補強が必要などが課題で、整備に至っていません。質問、光が丘駅南側出入り口に設置するエレベーターを2階まで通すよう東京都に求めよ。回答、大幅な施設改良が必要です。設置は困難と考えています。マイナンバーカードと保険証の一体化について、質問、個人情報の事件事故が噴出、カード交付の停止を。回答、デジタル社会に必要なツールとなっています。引き続き、セキュリティ対策の強化を図りながら、普及促進と利活用を進めていきます。質問、誤った医療情報が保険証に紐付けされた結果、健康被害が発生した場合の練馬区の責任は。回答、現時点で誤った紐付けはありません。質問、練馬区は紐付けされた保険証を持たない方に資格確認書を届けよ。回答、国は保険者が必要と認めるときは、申請によらず交付できるよう検討しています。質問、保険証廃止の撤回を国に求めよ。回答、考えはありません。日本共産党練馬国団、薬師達也の質問でした。次は、まっすぐに誠実に政策を実現。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問です。これからの区政運営について、質問、コロナ禍を振り返り、区長の思いは、また、これからの区政運営に向けた考えは、回答、ワクチン接種練馬区モデルは、職員の創意と熱意、医師会の協力、私の人的ネットワークが噛み合って実を結びました。区民の皆さんと現場の声を真摯に受け止め、目先目先でなく、将来につながる施策を実施していきます。子育て教育施策について、質問、子どもたちを守る防犯カメラの増設を進めてきたが、成果は、公園内防犯カメラのさらなる増設を。回答、区内刑法犯認知件数が大幅に減少し、犯罪抑止の一助となっています。設置効果を検証し、今後対応を検討していきます。質問、不審者の侵入を防ぐ電子錠の配備など、学校の安全対策の強化を。回答、速やかな全校への設置を進めていきます。質問、わいせつ行為をした教員が処分されるケースが全国で増加している。不適格な人物が子どもたちと接することのないよう取り組みの強化を。回答、採用時に処分歴を適宜確認しています。質問、特別支援学校や幼稚園に通う子どもたちも、第2子以降の学校給食費無償化の対象となるよう制度の整合性を図るべき。回答、今後特別支援学校や幼稚園に在籍する多子世帯への給食費など支援のあり方を検討していきます。質問、練馬区西部地域の乳幼児一時預かりの拡充を。回答、場所、実施日を拡充します。質問、学童クラブの待機児童解消に向けた取り組みは。回答、来年度練っ子クラブを7校増設するなどします。医療介護高齢施策について。質問、救命救急センターを着実に運用するとともに、順天堂練馬病院の医療環境の充実支援を。回答、引き続き連携し、医療環境の充実に取り組んでいきます。質問、医療と介護が連携した介護医療院の設置や、在宅医療提供体制の充実を。回答、練馬光が丘病院跡施設に介護医療院などを整備します。また、在宅医療の充実に取り組んでいきます。質問、理学療法士協会などとの連携で、効果的な介護予防の展開を。回答、専門職との連携を深め、充実を図ってまいります。南大泉地域の諸課題について、質問、宝永駅周辺の鉄道立体化の必要性に対する認識と今後の取り組みは。 回答、立体化が必要と認識しています。西武新宿線の事業が円滑に進められる段階になった際に、西東京市と連携し、東京都に働きかけていきます。質問、緑バスの放映機接着に向けた進捗は、合わせて増便などのサービス改善を。回答、駅南側駆動の拡幅後取り組みます。増便などはバス事業者と協議します。質問、大泉学園駅のホームドア設置に向け働きかけを。回答、設置にかかる課題解決を図り、早期に整備するよう働きかけます。質問、大泉第二小学校は教室に余剰がなく、体育館が2階に位置するなど複合的課題を抱えます。早期改築を。回答、課題を整理し、最善の手法を検討していきます。質問、ノーフェスタへの補助の充実を。回答、今後支援の充実を検討していきます。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問でした。続いて、これからの時代に合った人に優しい練馬へ。練馬区議会立憲民主党、石森愛の質問です。子育て支援対策について。質問、子供の生まれ月や年度途中の転入で待機児童となる方への対策は。回答、保護者の意向を聞き、丁寧に対応しています。質問、保育園の入所基準の見直しを。回答、令和4年4月の入園選考から基準を見直しました。質問、保育の質的向上に力を入れるため、利用者の声を聞き、現状の把握を。回答、練馬区子ども子育て支援事業計画の策定にあたり、ニーズ調査を実施し、保育の利用意向などを把握しています。質問、国へ保育士配置基準の見直しを求める考えは。回答、国が検討していることから、その動向を注視します。学校の生活環境について。質問、PTA のあり方などについて、保護者や教職員にアンケート調査を。回答、考えはないですが、引き続き情報交換会などに参加などをします。質問、宅で校庭の国で児童が大怪我、練馬区でも早急に校庭の点検を。回答、緊急点検などを指示しました。より詳細な調査方法の検討を進めています。質問、時代に合わせた校則の見直しを。回答、それぞれの学校が継続的に見直しを促しています。質問、学校のそれぞれのトイレに継続的に設置できる生理用品の確保。回答、養護教諭が本人から相談を受ける契機などになるため、配備の考えはありません。熱中症対策について、質問、エアコンの稼働を躊躇せざるを得ない世帯へ電気代の助成を。回答、児童扶養手当、受給世帯なども対象に加え給付します。質問、子どもたちが遊べるクーリングシェルターとして公共施設などの開放を。なお、クーリングシェルターとは、指定暑熱避難施設のこと。冷房設備を有し、暑さを避けるために一時的に休憩できる施設として、市区町村長が指定するものです。回答、子どもたちが利用できる施設も含め、区立施設などを開放しています。マイナンバーにおけるデジタル化の弊害について。質問、デジタル移行にあたり人材育成は、他自治体などとの情報交換は。回答、体系的な研修体制を構築し取り組みます。デジタル改革競争プラットフォームを活用し、意見交換などをしています。なお、デジタル改革競争プラットフォームとは、自治体職員、政府機関職員が参加できる直接対話型のプラットフォームのこと。質問、マイナンバーに関わる練馬区の事件の内容と件数は。回答、内部事務書類の誤配布1件と誤廃棄1件です。マイナンバーの漏洩はありません。質問、マイナンバーカードの管理について高齢者施設からの訴えは。回答、不安の声が寄せられています。実情に即した運用を国に要望していきます。質問、ガバメントクラウドへの移行による影響は。なお、ガバメントクラウドとは、政府の情報システムについて共通的な基盤、機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境のこと。各自治体の標準システムについても利用が求められています。回答、証明書などの様式、業務プロセスの変更など多岐にわたる見直しが必要です。質問、情報システム標準化によるコスト削減の予想は。 回答、システム開発などにかかる経費や人的負担の軽減などを期待しています。スタジオツアー東京と地域振興策について、質問、豊島園通りの歩き方の多言語版を観光センターホームページに掲載を、回答、今後掲載していきます。質問、観光客に向け日本でしかできない文化体験の企画を、回答、区内周遊ツアーのメニューの充実を図ります。質問、施設開業による機運を練馬区の振興にどうつなげるか、所見は、回答、スタジオツアー東京を成功させるため、街づくりなどに協力を惜しまないつもりです。練馬区議会立憲民主党、石森愛の質問でした。代わって、すべての人の普段の暮らしの幸せの保障を、インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問です。高齢者の介護・福祉について、質問、介護事業所の感染症対策、緊急時の事業所支援を、第9期介護保険事業計画にどう位置づけるか。回答、義務化された BCP の策定を支援しています。今後、研修の実施を促していきます。質問、地域密着型サービス充実への取り組みは。回答、サービスの特徴や効果的な利用方法の周知が必要です。事業者連絡協議会と連携し、情報発信を強化し、利用を促進する取り組みを進めています。質問、紙おむつ支給の限度額を削減前に戻せ。配食サービスは練馬区の委託に戻すべき。回答、考えはありません。障害のある人の支援について。質問、障害のある人にも配食サービスを。回答、多くの事業者が治療食などや見守りサービスを提供しています。質問、グループホームは日中サービス支援型や外部サービス利用型も増やすべき。回答、グループホームから通所できる福祉園など、日中活動の場を充実しています。質問、グループホームでの協議会設置の取り組み状況は、回答、事業所に対し地域との連携などを求めています。引き続き設置などを助言していきます。質問、自立生活援助の利用状況は、回答、3年度は100人に増加しています。引き続き支援に取り組んでいきます。子ども施策について、質問、子どもの権利条例の策定を、回答、条例制定の考えはありません。質問、すべての子どもの学校給食費無償化を、回答、考えはありません。質問、ヤングケアラーの負担軽減には、すべてのケアラーの負担軽減が必要、見解は。回答、本人のみならず、家庭状況に応じた支援が必要です。家族介護者の負担軽減のため、ホームヘルプなどに加え、電話相談なども実施しています。質問、既存の制度の対象になっていない人を子どもがケアしていることが考えられる。練馬区独自の支援が必要では。回答、民間団体と連携し、継続的に支援することで負担を軽減します。選挙について、質問、郵便投票の対象範囲が狭い。練馬区議会議員選挙で郵便投票を行った理由別の人数は、回答、身体障害者の登録者144人、要介護5の登録者42人です。質問、国に郵便投票制度の是正を求めよ。回答、毎年要望しています。引き続き働きかけていきます。質問、不在者投票の指定を受けている病院などの数と割合は。回答、対象施設のうちおよそ6割の102施設が指定を受けています。質問、指定を受けてない病院などに入院する人の選挙権の保障は。回答、指定でない施設の入所者でも郵便等投票の登録をしていれば制度の利用が可能です。質問、心身に不調を抱える人も安心して投票に行ける雰囲気づくりの工夫を。回答、良好な投票環境の実現に努めていきます。特例貸付について、質問、生活福祉資金特例貸付の返済による困窮を懸念、免除猶予の状況は、回答、5月末時点で貸付を受けたおよそ1万件のうち、償還の免除が3564件、猶予が92件です。質問、相談支援を行う練馬区社会福祉協議会への支援体制は、回答、引き続き連携し支援体制を整えていきます。 インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問でした。今度はあなたの声届いてますか？練馬区議会日本維新の会、山田和義の質問です。区財政と補正予算について。質問、区財政の今後の運営は。回答、依然として予断を許さない状況です。持続可能な財政運営の堅持に取り組んでいきます。質問、特財政調整協議の進捗は。回答、現時点で合意に至っていません。引き続き協議を進めていきます。質問、国の税制改正の区財政への影響額は。回答、およそ220億円。歳入一般財源が不足する分は、基金などを活用して補っています。質問、補正予算による給付金などの情報が必要な人に行き渡るよう周知を。回答、事業内容に応じた周知に努めます。経済対策について。質問、スタジオツアー東京オープンに伴うインバウンドを受け入れられる環境の整備を。回答、引き続き地元商店会などと連携し取り組んでいきます。質問、中小企業のデジタル化への取り組みに支援を。回答、産業見本市でデジタル展を開催予定など、引き続き練馬ビジネスサポートセンターと連携し支援していきます。教育の保護者負担軽減について。質問、保護者が買い揃える学用品は多岐にわたります。公費で購入する学用品を増やすなど、保護者負担の軽減を。所見は。回答、使用頻度が低い学用品は教養物として学校で用意しています。それぞれの学校に保護者負担軽減に向けた取り組みを進めるよう働きかけていきます。防災対策について。質問、練馬区の地域防災計画改定の基本的な考え方と今後の工程は。回答、防災まちづくりの推進はもとより、火災対策などの重点的な取り組みが必要です。修正素案を作成し、来年3月に練馬区防災会議で決定する予定です。質問、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから10年が経過、今こそ積極的な普及啓発活動を。回答、引き続き消防署と連携し取り組んでいきます。感染症対策について。質問、新型コロナの5類への移行後、感染を疑う場合はどうしたらいいか。回答、かかりつけに相談するか、いない場合は東京都や練馬区のコールセンターでも相談を受け付けています。質問、今後のワクチン接種の進め方と周知は。回答、区報などで周知するほか、接種券発送時にワクチンに関する資料を同封するなど、情報提供に努めていきます。自治体 DX の推進とマイナンバーカードについて。質問、行政手続きのオンライン化の進捗状況は。さらなる拡大を。回答、昨年度末現在、全体のおよそ 20% です。8月から対象手続きを順次拡大していきます。質問、マイナンバーカードへの区民の疑問や不安を払拭すべき。所見は。回答、活用方法や安全性などを分かりやすく周知していきます。自転車と電動キックボードの安全な利用について。質問、自転車ヘルメット購入費助成事業開始の周知を。回答、区報などでの周知に加え、自転車駐車場でチラシを配布します。質問、電動キックボードの交通ルールなどを定めた改正道路交通法が7月に施行される。周知を。回答、区報などにより正確な情報を分かりやすく提供します。練馬区議会日本維新の会、山田和義の質問でした。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。